ちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私くにおと
りおです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月の11日にですね、
はい、
すごい本が出たんですよ。
何ですか？
自叙伝ジャンリュック・ピカードっていうね本がね出たんですよ。
ほう。
ジャンリュック・ピカードって知ってますけどね。
もちろん知ってます。え、何？架空の人がどうやって辞書で？
何言ってるの？ジャンリュック・ピカードは実在する人物です。僕の中では。
何ですか？もしかしてイギリスで生まれてロンドンで演劇を勉強してみたいな。
それはパトリック・スチュワートです。
本人じゃねえか。違うっつ。
いや、そうじゃなくて、新スター・ストレックの、ジャンリュック・ピカードが、こう、自叙伝を出したっていう体で、出版された本の日本語版が出たんだ。
それは、ちゃんと、新スター・ストレックの世界で出した人で、みたいな体で、私は何年に、で、こう、何年に、初めてこの宇宙軍に入った、そう書いてあるか、もうこんな感じで辞書伝に。になってると。
まあそうですね。まだ全部読めてないんであれですけど、テレビシリーズの新スタートレックの中で描かれてないところとかもね、
はい、
なんか書かれてるような感じなので、
お、
まあピカード館長ファンとしては、まあピカード館長ファンっていうか僕はパトリック・スチュワートファンですけど、はい、もうね、絶対ね読まないといけない本です。
おお、なるほどね。私も意外と新スタートレックは見てたので、それなりにはまあ思い入れはある。そしてまあほら彼はね、 あれじゃない、別の世界ミュータントにね従えてね悪と戦ってました。大好きな彼のこっちの方は、彼は大好き。あ、そうなんだ。例えばあれですね、スーパードラマ TV で今やってるんですね、新スタートレック。
あ、そうなんですね。
そう、そうそう、この前気づいて、見ようかな。第4シーズンやってる。で、第5シーズンももうすぐやってる。うん、まあ、あれも言ってもそんなに、どこから見ても問題ないもん、ね、基本的にね。だからちょっと久しぶりに懐かしみながら見ようかなと。いたところだった。なるほどね。けどクリンさん、さすがに俺高いから買って読もうとは思わない。ちょっと難しいな。だって2700円とか書いてなかった、書いてあったような気がしたね、調べたら。
まあそうですね。うん、
いや、さすがにちょっとな、考えるな。うん、まあいいや。感想はクリンさんに聞けばいいか。はい。
まああとはジャンルク・ピカードつながりでですね、
はい、
なんと新スタートレックの続編が作られるみたいなんですよ。
お、
まあ、続編というかピカード館長のその後を描くテレビシリーズって感じなんですけど、
お、
なんかちゃんとパトリック・スチュワートが出るっていうね、お、みたいなので、これはもう僕としてはちゃんとこう制作されて日本でもね間置かずにちょっと放送してほしいなっていうね。やっぱりネットフィリックスがあったりどっかがこう独占配信とかするかもしれないですけど。
そうですね、まあ配信とかね、まああとあれですか、まあ CS のね専門チャンネル配信とか放送とかね、うん、するかもしれないしね、うん、
ただね僕すごい心配してるのが、
はい、
パトリック・シュワートって結構なお年じゃないですか。
お年ですね、はい、かなりね、
なんかね、はい、近年のパトリック・シュワートのこの写真とかを見ると、
はい、
大丈夫かなっていろんな意味でちゃんと制作される まであの俳優として活動できるのかなってちょっと心配になるくらい、なんか老けて見える写真とか結構見るんで。
あ、そうなんですか。なんですか、あのあれかな、あのあの同盟があれ、あの同盟側の帝国に占拠されて、あの退役したらもう見るからにおじいちゃんになっちゃった美国帝徳みたいになってました。
なんでそんな分かりにくい
感じ。いや俺には分からない。俺にはあの結局ファミリーチャンネルで、ファミリー劇場で、あの旧あの石黒版はあの毎週火曜日に4話連続でやってまして、
うん、
あの今ねちょうどこの収録の時点で、あのねあれなんですよ、帝国祭進行が始まってて、あの旧国帝徳がまた復帰するっていうところやってて、あのまさしくあの今の通りだったので、今お話しした通りだったので、もう退役したらもう、あのもう足が不自由になってて杖つきながら歩いてたので、美国帝徳がね、うん、そんな感じなのかなって今一瞬思ったので、はい、
まあ、まだね制作が決定されたっていうところで、
はい、
撮影が始まったわけじゃないので、
はい、
まあいつ放送されるかは分からないのであれですけども、
はい、
まあ、ようやくねこうパトリック・スチュワートが出てくる作品がね見れるということで、もうX-Men シリーズでねプロフェッサー X の役をもう降りちゃったから。
そうですね、ローガンで、まあ、一緒にね、ウルヴァリンこと、ヒュージャックマンと一緒にね降りましたからね、
うん、まあ、あの時も僕的にはちょっと物足りない時間しかこう登場しなかったから、
というか、まあ、うん、そもそもあれだもんね、あのプロフェッサー X がさ、
うん、
あのほらもうすでにあの足が不自由で車椅子乗ってる役だったから、
うん、
うん、あのローガンでまた登場した時分からなかったけど、もしかしたらよく見るともうかなりあの全体的にもうなんかあの何て言うんですかね、体力がなくなってきてるお姿になってたのも知れませんね、よく見ると、
うん、
まああの設定でもそうだったけど、だいぶもしかしたら想像以上になってたのかもしれないですね。けど分かんないですよね、もしかしたらこれでまた映像に復帰っていう、こうでさらにこういうこのねピカード感情役ってなるとあるかもしれないですよ。またガラリと変わって、この今のコクニさんが思ってるあのとは違う若々しいお姿が見えるかもしれない。
でも、ね、
役者さんです。
でもあの新スタートレックのあの類でなんかあのピカード館長の写真が出るたびに、あの昔の作中のピカード館長の写真しか出てこないから、あれからもうあの20年は経ってないけど十数年経ってますからね、も
う、うん、だいぶ経ってますいるはずですよね、うん、
もう意外と鳩の艶とかなくなってるんじゃないかな。
いやそれはなんとかすればなるんじゃないですか今の
技術、うん、まあでもどっちにしても、まあ、
そうじゃないですか、うん、
まあ、パトリック・シュワートがまたピカード館長役やってくれるということでね、
うん、
僕はすごい嬉しいです。
うん、そうですか、うん、私としてはもう少しあのプロフェッサー X の方を見たいんですけど、まあもう降りちゃったしね、もう新シリーズでのね、もうねあのプロフェッサー X 役 の、 あのジェームス・マカボイがもうねこの前のあれでね決意表明しちゃいましたからね、スキンヘッドに。
あ、まあ、そうですね、頭丸くしちゃってね、もう俺がプロフェッサー X だっていうなんか表明しちゃいましたからね、うん、
そうなんかあのねあの刹那みたいに俺がガンダムだ的な宣言しちゃいましたからね。
なんでそんなみたいな、ちょっとあの分かりづらい例えするんです。
いやみたいな感じや、言葉にしなかったけどなんかまさにあの刹那の俺がガンダムだ的な発言みたいなのを決意表明みたいなね、スキンヘッドにしましたからね、うん、
はい、じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はまあそんなスタートレックと全く関係ないんですけども、
はい、
あの久しぶりにあのゲームの関連の話題を取り上げたいと思いまして、
はい、
あの任天堂スイッチ の、 あの ゲームについてちょっとお話をしようと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回は任天堂スイッチのゲームということで、
はい、
なんで任天堂スイッチのゲームを今取り上げるんだっていうのは、
というかスイッチだけに絞るんですね、
はい、うん、まあにスイッチだけでいいかなっていうか、そもそもなんでこれ取り上げようと思ったかっていうと、
はい、
9月の終わりから
はい、
任天堂スイッチのオンラインサービスが正式に稼働したじゃないですか。
そうなんですよね。よく考えたら、今まで試験的なあれで無料だったんですよね。
まあ、ベータテスト的なね、
うん、
無料期間だったね、お試し期間みたいなね。
うん、そういえば言われてみれば、初めにスイッチ出たときに、初めは無料だけど、そのうち有料になるよって言ってましたよね。そう
確か本当は4月ぐらいまで無料で、うん、春ぐらいのどっかね、4月か5月ぐらいから有料にしますよって言ってたんだけど、
うん、
それがやっぱり9月まで無料期間延長しますみたいなね、
うん、
ことを言ってて、でその9月が来たけど何もこう特に告知がなかったから、僕てっきりこのまま無料期間、なし崩しに続くんだろうかと思ったら、
うん、
そんなことなく普通に9月の二十何日から有料になりますみたいなね、
うん、あれやっぱ結構急な告知だったんですか。
いや、もともとだから9月から有料になるっていうのはもう半年以上前からもう発表されてたから別に急ではないんですけど、
あ、言ってはいたんですね。俺全然知らなかったんだけど、だって、あ、そういえばこれそうか有料になるんだっけと思って、
もともと有料になるのはずっと告知はされてて、ただ、
うん、
僕の中では前も延長してから今回も延長するんじゃないかなってちょっと勝手に思ってただけで、
言われてみればなんかスイッチがね発売されるって発表された時その話言ってましたよね、
うん、
で俺すっかり忘れてて、
うん、
で9月ぐらいになってから、ほら、任天堂からのメールでたまたま見たら、ああ、そういえばそうだったと思って、
うん、
ああ、すっかり忘れてたわと思って、私の場合は、ほら、スイッチ自体も、全然起動してなかったから、
うん、
ああ、そういえばそうだと思って、言われてみればそうだったんですね。ね、うん、
まあ、これのね、オンラインのあれもね、僕もね、あれ、スプラトゥーンをやったときに、
はい、
あ、プランに加入しないといけないんだっていうのに気づいて、
はいはいはい、
で、その有料になるのを知ってたんだけど、有料になった時点で、スプラトゥーンをちょっとやってなくて、何日か、
はい、
代わりにフォートナイトっていうオンラインゲームやってたんですよ、スイッチ版の。
はい、
そっちはこの任天堂スイッチオンラインに加入しなくてもできたんですよ、オンライン対戦が。
あ、はいはいはい。
だからあれ、これ加入しなくてもできるじゃんって勝手に思ってたんだけど、
うん、
でそれやめて、そうだ、スプラトゥーンやんないとと思ってスプラトゥーンやったら、プランに加入してくださいみたいなね、あれが出たんで、
はい、
あ、スプラトゥーン2はやっぱり加入しないとダメなんだねと思って、こうプラン選んで加入したんですけど、
はい、
まあ、最初は7日間の無料体験ができるっていうので別に加入しなくてもできるんですけど、
はい、
まあ、でもどっちみち7日間過ぎたら加入しないといけないんだったらもういいやと思って僕は加入したんですけど、ギオさんは加入してます？
あ、加入しましたよ。その道するつもりではあったので、うん、なんで、なんか無料、7日間無料みたいなの出ましたけど、
うん、
うん、 あのもうあれでした、その久しぶりに開いて加入しなきゃと思った日に、もうすぐにあの課金して、12ヶ月分もお支払いしましたので、はい、
これ、一応プランが個人プランとファミリープランとあって、
そうですね、はい。
で、まあ、個人プランは1ヶ月30日間で300円と、
はい、
3ヶ月90日間で800円。で、あと、今、ギオさんが言った12ヶ月365日で2400円っていう、
はい、
3つのプランがあって、
はい、
まあ、当たり前ですけど、こう 12ヶ月のやつをやった方がお得っていうね。
そうですね。
1ヶ月300円を12ヶ月やると3600円だけど、まとめて払っちゃえば2400円だから1200円お得だよみたいなね。
まあ、1ヶ月200円で済むよっていうことですね。
うん。
うん、
まあ、だからこれよくよく考えると安いんですよね。
安いんじゃないんですかね。俺このこういうのほらオンラインの課金って思い出すと、
うん、
Wii のドラゴンクエスト10、
うん
うん、あれ確か1ヶ月だって1000円だったような気がするんですよ、オンラインのね、
うん、
うん、に考えればだって1ゲームで1000円でしたからね。それで考えるとと思いますし、うん、あと、まあ、まあクリスも忘れてますよね、ファミリープランっていうのがありましたね、これね、2つのアカウント以上でだとファミリープランの方がお得って言って、これはまあけど12ヶ月しかないんですよね、4500円。
まあだから、うん、この個人プランはアカウント1個にしか使えないプランで、
はい、
でまあ要するに家族でこう任天堂スイッチ使ってると、
はい、
1人1個のアカウントを作ってやるから基本的に、
はい、
だから4人家族で4人で使ってたらアカウントが4つあるわけですよ。
そうですね、まあそもそもが任天堂さんはのゲーム機はファミリー向けで出してるから、まあ、家族のことも考えてっていうプランがまああるわけですよね、絶対出てくるわけですよね、まあ、それでから。
でそれでファミリープランっていうのはそのアカウントが複数ある場合に最大8アカウントまで利用できるプランっていうので、うん、12ヶ月365日で4500円っていうねプランがあって、うん、まあ、個人プランを2つやるよりも安くなってるから、
うん、
まあ、2人2つアカウントを利用する場合はこのファミリープランに入った方が間違いなくお得だよっていうね。
そうですね、うん、全然お得ですよね、うん、
でこのね、任天堂スイッチオンラインのこの月額の金額が、
うん、
高いか安いかを比較するのに一番分かりやすいのが、はい、プレイステーションの、プレイステーションプラスっていうオンライン の、 月額課金のやつがあるんですよ。
ああ、ありますね、はいはい。
これも、オンライン対戦とかのゲームをやる場合は入ってないとできないんですよ。
はいはいはい、そうですね、確かね、はい。
でこれが1ヶ月の利用券が476円に税金プラス税ってなってるんで、まあ、500円以上かかるんですよ。
そうですね。で3ヶ月であれ1300-400円ぐらいかかりますよね。
まあ1238円プラス税なんで、
うん、
まあ1300円から400円ぐらいの金額で、で12ヶ月だと4762円プラス税なんで、まあ、5000円 の、 プランとこの任天堂スイッチの方の12ヶ月で2400円のね、
うん、
金額と比較したら半額ですからほぼ、
うん、
まあ安いですよね。
まあ全然安いですね。でまたサービスもオンラインだけじゃないですからね、
うん、まあただ、任天堂スイッチの場合は、オンライン対戦のゲームでも、この任天堂スイッチオンラインに加入しなくても遊べるゲームがありますから、
はい、
さっき僕が言ってたフォートナイトみたいにね。
はい。
だから、 まあ加入しなくても遊べるゲームあるから、加入しないと遊べないオンライン対戦のゲームがあったら加入するっていうぐらいのつもりで、気軽にこう考えられるんですけど、
うん、
プレイステーションプラスの場合はもうオンライン対戦のゲーム全部は加入しないとできないっていうね、ほぼ強制ですからね、
うん
うん、もう加入しなかったらオフライン対戦しかできないから、
うん、
プレステ4の場合特にオンラインがなかったら楽しめないゲーム結構多いですからね、
うん、あれクリンさんあれだっけ、プレイステーションあれ3かなんか出た時だっけ、ビータ出た時だっけ、なんかオンラインだかなんかやる時タケイって言ったのがこれさっき言ったやつのことだっけ、なんかみたいなの入らなきゃっていう、
プレイステーションプラスがね高っと思って
そう、うん、いやもしそういう風にオンラインやるんだったら入りなさいよみたいなの確か出た時言ってたよね。そうだからなんか結構な金額したからだからいいやと思ってその時入れなかったん
だっけ。だから僕か、無料期間が無料期間サービスとかあったりとかゲームソフト買うと、うん、何ヶ月1ヶ月無料券とか、うん、2週間無料のそのコードが入ってたりするんですよ、うん、プレイステーションプラスの加入を進めるためにで、はいはい、無料期間内にゲームをクリアしてで終わったら、うん、もうクリアをし終わってるからもうオンライン対戦はやめるみたいな、ね、感じでやってたり、1ヶ月分だけ買ってやるとか、もう1ヶ月以内にクリアしようとかっていう風にやってたんだけど、
うん、はい、
もう最近はもうね、それつらいからもうね、うん、12ヶ月利用券買ってもう、うん、諦めてちゃんとプランに加入しますけど、
あ、クレジットの方でもう自動更新じゃないの、まあ、自動更新も嫌だけどね、うん、初めからやっちゃうとね、勝手に更新されてえっていう状態になるからね、うん、
まあでもこれねオンラインの対戦がね無料でサービス提供してるっていうのがもしあったら、
うん、
それはそれでねちょっと恐ろしいんですよね。何が恐ろしいかっていうと、このサービスの提供いつ終わるんだろうっていう恐怖があるんです。だって無料でやってるってことはどっかで利益出してないとサービスをね維持できないわけだから、
はい、
そうするといつなくなってもおかしくないけど、お金を月額でこう 払うサービスだったら、まあ、よっぽどのことない限りサービス終了することはないと思うんですよ、
はい、
途中でいきなり 物理と、
はい、
まあ、もしかしたらその値上げとかあるかもしれないけど、なんかのあれで、
はい、
まあ、だからそういう月額課金サービスだから、ある程度サービスのね保証があるだろうと思いながら遊べるっていうね、あれが僕は感じるので、まあ、それが月額200円ぐらいで利用できるんだったら、まあ安いなっていうね。
そうですね、うん。まあ、その他にも、ね、これ一応なんか、あれですよね、ある程度の、ファミリーコンピューターのソフトができるサービスも入ってるんですよね。
ああ、そうですね、なんか加入者限定で、昔の、まああれですよ、ニンテンドークラシックミニのファミリーコンピューターのね、スイッチ版みたいな感じですけど、
はい、
まあ、ラインナップ、ほぼ一緒な感じがするんですけどね、パッと見た感じ。
そうですね、ただ、ダブルドラゴンとか、テクモボールとか、ダウンタウン物語あたりは、これは入ってたかな、なんか、なかったような気もしないでもないですけど。うん、まあ、グラディウスあたりとかね、
うん、
魔界村あたりとかも、まあね、バルーンファイターと、まあ、マリオ、スーパーマリオブラザーズ、マリオブラザーズあたりとか、うん、けど、 けどなんか微妙に違うの入ってますよね。プロレスとかなかったような気がするし、
うん、まあしかもこれ配信タイトルがどんどん増えてくっていうあれらしいんで。
あ、そうなんですか、うん、
そう今10月の時点では、24タイトルぐらいかな。
うん、24だね、うん。
でまあ、ただ24タイトルって言っても1個ゼルダの伝説のスペシャルバージョンっていうのが入ってて。
あ、入ってますね、スペシャルバージョンに、ね、
なんだこれと思ったら、なんかすごい 最強装備バージョンみたいなので、なんかなんていうの、武器とかルピーとかがすごいたくさんある状態で始まるっていうやつなんですけど。
ああ、なるほどね。
なんかね、クリアできない人のために救済措置が入ってるっていうね。そこまでしてクリアしたいのかっていう。てかジェルダの伝説それやっても多分クリアできない人はできないんだろうなっていうね。あれですよね、ファミリーコンピューターと言いながらディスクシステムのゲームが結構混じってるから。
まあ一応ファミリーコンピューターの付属装置だからいいんじゃないですか。けどこれクリスさんよく見るとさ、これ公式サイトの方とかでさ、
うん、
その一応遊べるソフトっていうのがの一応見れるじゃないですか、
うん、
ラインナップ、
うん、
でその上の方にそのリストの上の方にその、うん、こう説明があるところでこういろんなこうタイトルのジャケットがで昔のファミリーコンピューターの その、収録されてるソフトの箱のがこうスクロールしてる上で、
うん、
スイッチのこの本体があって、
うん、
こう画面がいろいろ切り替わってるんですけど、
うん、
なんかこれあれですよね、現在のラインナップとには入ってないやつもなんかちらほら見受けられるから、これも多分入ってくるんでしょうね。見てるとツインビーとかもありましたよ。
あ、うん、ツインビーは11月配信予定になってますね。
あ、ツインビーできるんですね。そういえばツインビーは確か今までなかったような気がするから、
うん
うん、まあ、バーチャコンソールとかでは買って買えばありましたけど、
うんうん、
ちょっと楽しみですね、いろいろ出てくるとなると、うん、これはこれでね、いろいろできるんだったらね、うん、
しかもこれオンライン対戦できるんですよ。
あ、そうなんですか。あ、2人プレイの。
そうだから、はい、マリオブラザーズとかアイスクライマーとか、
はいはいはい、
対戦こそ面白いゲームってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい、ありますね。
もう協力して遊ぶっていうよりも互いに殺し合うゲームでしか私が認識してないんですけど、昔からマリオブラザーズもアイスクライマーも。
俺の中ではそうなってくるとあれですね、任天堂のゲームじゃないですけど一番真っ先に浮かぶのはスパイ&スパイですけど、スパイ VS スパイか、対等の、
うん
うん、あれがね友達とね燃えてましたからね、私ら近辺っていうのは私が持ってまして、友達とよく対戦してましたけどね。あとあれです、ファミスタ。
あ、
うん、ファミスタはね、ね、あれじゃないです、投手戦とかね、打撃戦じゃなくてね、
うん、
出塁してからがね、
うん、
ね、対戦すると地獄なんですよ。盗塁してね、
うん、
あれなんですよ、送球ミスをね、うまくね、出させてね、足で点を取るっていうね。
ああ、行くと見せかけて戻ったりとかして、
そうそう、でそれで送球が失敗して、うん、とんでもないところ行ったところをそのままホームまで突っ走る。
疑似ランニングのホームランみたいな。
そうそうそうそう、
ヒットで出たのにホームに帰ってくるっていうね。
そうそうそう、そういうね人がねよくありましたからね。いや楽しみですね、オンラインできるんですか、うん、じゃあもうちょっといろんなね他のメーカーさんも入ってもらってね、できればね楽しみですね、うん、
まあ
そこまでできるんですね、
まあ、アイスクライマーとか2人対戦やったら多分友情破壊されますけど。
そうですね、まあ、ファミコンの昔のファミコンのゲームは本当にいっぱいありましたからね、そのね、友情を破壊するゲームっていうのはね、対戦
で。あれ、本当、あれ、本当、あの、喧嘩になるんじゃないかってくらい。
ファミストはいつも喧嘩直前まで行ってましたね。
協力プレイなのに、協力プレイと見せかけて殺すっていうね。
ね、昔のねありましたからね、ファミコンの時代はね、それが楽しみではあったんですけどね。
まあね、
うん、だってファミコンのソフトの時こそは本当にあれですよね、あの対戦ゲームをよくやったなっていう印象はあるんですよね、うんうん、今はなかなかないですよね、任天堂さんのゲームではよくありますけど、ね、うん、
まあ任天堂のゲームは今も昔もあの協力してやるとか、あの対戦するゲームとか主流ですからね、
うんうん、みんなでワイワイその楽しめるっていうのがね、うん、やっぱね、はい、
プレステとかはもう完全に一人でやるゲームでね、はい、まあ中には多人数でやるゲームもあるけど、基本的に友達っていうよりはオンラインの密接者の人と対戦するみたいな感じの、
うん、
ゲームがまあ主流ですからね、
うん、まあそういった中ではちょっとね、うん、これはこれでこれだけできるだけでも配信されてるっていうのをね、やるだけでもね、お得ですもんね。うん、まあ、それはそれで、まあ、ちょっと本末転倒にはありますけれども、まあ、サービスとしてはね、いいサービスがありますのでね、うん、いいと思いますけれども、はい。
まあ、とりあえず、このファミリーコンピューターの話は置いといて、
はい。
ギオさん、あれ、任天堂スイッチは、あれですか、あの、今は、スプラトゥーン2ぐらいですかやってるの？
スプラトゥーン2もやってないよ全然。
え、なんかそういえば買ったって言いませんでしたっけ？
買ったのはなんだっけ？買ってやってるって言ったのはいつだっけ？あれ嵐 LA ノワールでしょ？
そうそうそうそう。
うん、あれで少しやってからそのままね、あのゲームがなかなかやる暇がなくなってきて、そのままあのドックに刺さったまんまでスイッチは。うん、で他の機器はなんかいろいろやってたよ。だってその間にほら、ファミリーコンピュータークラシックミニとかさ、
うん、
ジャンプバージョンもあったしさ、
うん、
でその他にもなんかちょこちょこあのくだらないゲームはあのブックオフで買ってきたりしてやってたけど、あとほらネオジオミニも一応買いましたから私。
ああ、
うん、
あれ僕買おうと思ったんですよ、
うん、
で売ってる店見つけて買おうと思ったんだけど、
うん、
あのラインナップにねヴァンパイアハンターがなかったから、
うん、
ああそうだ俺これじゃあ画廊伝説しかやるのないと思って
というか結局ネオジオって、うん、あの結局はあの 何本かのシリーズ、うん、あの有名なのがいくつも入ってるっていうあれだから、
うんうん、
結局、うん、難しいところですね。うん、であとね、
うん、
あれ自体がほらスティックでついてて、うん、ボタンついてるであれでできるんだけど、
うん、
まあいいんだけど、
うん、
あれはあれで、まあ、まあまあいいっちゃいいんだけど、やっぱコントローラー必要なのが欲しくなるんだけど、
うん、
俺コントローラー買うの忘れちゃってて、
うん、
そしたらもう品切れでなくて、
おう、
うん、ちょっとね、どうしたもんかなっていう感じはあるんですけど、ただあれもほら、あれは限定じゃないからって言いますよね。一応また出す、またしばらくしたらまた再販するみたいなこと言ってますしね、
うん。
別に限定ではないのでって言ってるので、うん、だからまあ、ちょっと気長に待とうかなっていうか、なんか噂に聞くと、
うん、
あれ、海外バージョンのやつだとラインナップが違うっていうのが出てるらしくて、それをまた出すかもしれないっていうのは、なんかネオジオは言ってるらしいですよね。うん、まあ、とにかく今のはこの出したやつも限定ではないですし、そんなに慌てなくてはいいですよって、なんか公式で言ってたような気がするんで、
うん
うん、ただオンラインでしか買えない通販だよね、基本的にはね。うん、それが、だからこまめにチェックして、情報チェックして、まあって言えば。あれなんじゃないのかなって気はしますけれども、うん、まあそんなこと言ってたら、そういえばあれですね、プレイステーションも出ますね、ミニね。
ああ、出ますね。
うん、未だにラインナップが 全貌が明らかになってないのはどうなのかなっていう気もしますけれども、うん、一応私はあのほら、プレイステーションストアのプラスだっけ、
うん、
さっきのあれでほらあの加入者限定であの先行予約じゃなくてあの抽選の抽選販売のあれができるじゃないですか、
うん、
一応それはしましたけど、うん、するだけ、うん、まあどうなんでしょうかね。まあ予約はいつから始まるのか今のところまだ微妙なところで発表もされてないですしね、分かんないですけども、まあ一応コモンチェックして変えたら買おうかなっていう気はするんですけども、ただラインナップはどうなのかなっていうね。クニさんもちょっとあのラインナップだとちょっとね買うかどうかあれだよね、微妙なところ、ね、
あのラインナップっていうかまだ3つぐらいしか、
そう出てないもんね、
出てない。
ただプレイステーションで言うとやっぱりで出してほしいのもあるでしょ、うん、パッと浮かぶので俺はやっぱりプレイステーションって言えばバイオハザードじゃねえのとか思うけどね。けどバイオハザードはないろんなところでリメイクで出てるからなって気もしないでもないんだけど、できれば出してほしいね、あれラインナップに入れてほしいし、あと俺的にはメタルギアとかも入れてほしいんだけど、
まあプレステだとまあ、うん、せいぜいあれでしょ、リッチレーサーと鉄拳と、
うん、
あとなんだろう、あとクラッシュバンディグと、
うん、
まああの出た当時結構人気あったやつはいろいろあるけど、僕あの当時セガサターンやってたから基本的に、
うん、
あんまりねプレステに思い入れがないわけじゃないけど、多分そのプレイステーションミニ的なやつだとコントローラーが、
うん、
特殊コントローラーは絶対ないから、
うん、
昔ネジコンってあったじゃないですか、プレイステの。
ああ、ありましたね、はいはい、
あのレースゲームやるときに、
はいはいはい、
対応してる、
はいはい、ありましたね。
あれを使ってリッチレーサーとかレースゲームをやるのがにハマってたから、
うん、
あれができるんだったら買いたいなと思うけど、
うん、
まあ、ネジコンは多分絶対出ないから間違いなく、
出ないけどクリスさんは分かんないですよ、もしかしたらほら結局再現してるからコントローラー多分あのサイズのあのままのじゃなくて、うん、ちゃんとしたサイズだと思うんですよ、
うん、
そうなると多分差し込みは昔と同じだから、もしかしたらネジコンつくかも。
いやどうだろう
そこまでしたら多分プレステはすげえなと思うけどね、
まあ、そこまでしたらね、うん、そこまでしたらすげえなと思うけど、専用コントローラーは
対応してますだったらみんな買うかもしれない、うん、
てかそもそもネジコン昔のやつ今どこにあるのかさっぱり分かんないからね。
いやもしかしてそこまでできるんだったらすげえなと思うんだよね、うん、だまあプレステだとな、あと代表っていうとさっき言った2つは代表的だよね、
うん、
初期プレステーションでいうとだってバイオハザードはプレステーションだもんね、そもそもね。あでメタルギアだってそうだもんね、だからできれば入れてほしいんだけど、そうすれば買おうかな。
でもバイオハザードあれ前にバイオハザードの1をもう一回やろうとしてやったけど、あれ昔よくこれやったなって思うぐらいなんかすごい操作しづらいゲームっていうか、
ああまあね、
あれこれどこ行けばいいんだって分かんなくなるぐらい、なんかなんていうの、そのバイオハザードの、新作やればやるほど、あれがもう、操作無理って思うぐらい、なんか、すごいゲームだった気がするんだけど。
俺だけど、1はもう、なんかどっかでリメイクしたバージョンをやったんだよな。うん、一回やったけど、うん、あ、プレステ版は、もう、なんか、えらくやってねえか。うん。
いやあれね、出た当初はすごい、うん、おーっと思ってやってたんだけど、
うんうん、分かるよ、言ってることは
分
かる。
今となってやると、うわーっていう、ね、あれこれ、 どうやって操作するのって不思議なぐらい、なんで昔これこのゲームできたんだろうって思うぐらい、なんか操作しづらいっていうか、うん、なんか、うん、あの違う意味で難しいゲームになってるんだけど、
んなこと言ったらプレステだと1、2、3までプレステーションだよな、うん、まあ、他で、まあ、リメイクでは出てるけど、そもそもだから、うん、だけど、ただやってみたいな。メタルギアはね、多分大丈夫だと思う、ね。全然あのままだと思うから、
うん。
うん。メタルギアはさ、結局あのさ、あのドット絵的な感じのポリコンの、古いポリコンのやつ、バージョンしか結局は、あの、出てないからね、リメイクは。
うん。
なんか、やっぱり難しいらしくて、いろんな問題があってね、出してないからね。ただまあゲームキューブ版ではのやつは綺麗だけどね、
うん、
まあ俺持ってるけど、ただ、うん、ただあの日本語じゃないっていうね、英語バージョンだっていうねあれがあるんだけど、まあそれはまあ話してた選手だけど、まあできれば入れてほしいんだよね。あれは俺別にあの未だにあのたまにやりたくなってあの引っ張り出してやるときあるから、
うん、
何年か一度に、うん、ぜひ出してほしいんですけどね、うん。さあどうなりますかね。そういえばさっきサターンの話だけど、メガドラも出るんだよね。ね、
ああメガドラなんか
延期になりましたけどね。
海外の人の反応がすごかったから、なんか海外版は海外版でちゃんと対応して作り直すとかっていうので延期しますっていう発表がありましたね。
うん。うん、メガドラ版もね、メガドライブもやったからな、俺も。だから、できれば欲しいし。けど、クイさんなんかさっき言ってたサターンあるじゃん。
うん。
けど、友達曰くサターンは難しいって話言ってたけど、なんかあの、ソフト自体のあれが、フォーマットが特殊なのかなんか、とか、なんだか、なんか言ってたよ。難しい話してたけど。だから、あれはあれで、あれのバージョンにするのはまた難しいんじゃねえかみたいな話だったけど。うん。
まあ、ね、サタンはね、うん、ゲームがどうのこうのっていうよりもね、
うん、
あの大抵ね専用コントローラーでやるからゲームが多いから、
ああ
の
いろいろあったね、
なんかあのナイツとか、
はいはいはいはい、
あの専用コントローラー付きっていうか、あの専用コントローラーじゃないと操作すげえ大変な、指が痛くなる
はいはいはいはい、
ゲームだったから、
うーん、あれ俺友達に専用コントローラー借りてやったっけかな、俺普通のコントローラーでないってやってたような気がしたけどな、うん、まあいろいろありますね。あとサターンだとぐらいから俺ソニックはやってるからな、ソニックもまあ必ず入るだろうけど、うん、まあメガドラでも入るのか、まあ、やりたいですね。あとサターン何、桜大戦でも入れるか
まあ入りそうですね、桜大戦は、はい、まあでも、ね、サターンで間違いなく入るのはあのバーチャファイターの、ね、バーチャファイターをどのバージョン入れるかっていう話です。あの本当の一番最初のバーチャファイターを入れるのか、うん、あのあれもバーチャファイター2出る前にバーチャファイターってバージョンがいくつかあったんです確か。
あ、そうです、
一番最初のポリゴンすごい荒いやつとちょっと改良されたいい感じのやつとか確かに、ね、バージョンがあって、でまあバーチャファイター2になるともうそこそこ普通のポリゴンのいい感じの画像になってるけど、
はい、
最初の一番最初のバーチャファイターはもう本当に四角い組み合わせのなんかすごいのだけど動きだけは 3D だからなんかおおっていう感じのなんかすごいこうなんていうの革新的なゲームでしたけどね、いろんな意味で、
うん
うん、
まあそうですね、まあで、できれば出してほしいですね。っていうか全部多分このまんまでいくと出そうだけどねうん、
まあ2匹目だか3匹目だか何匹でもか分かんないけどね、みんな土壌すくい大好きですからね。
うん、けどプレステは出たけどさ、
うん、
あれ確かプレステ2は多分難しいんでしょ、確かあれほんと特殊なんだよね、だってプレステ3でできないぐらいだからね。 だから、あれはあれで今度は出ねえのかな。それこそサターンと同じぐらいに。出る確率は低いのかな。うん、なんか、あれですよね。あの、ソフト自体が特殊なんだよね。あれね。いやけど、頑張って出すのかな。でもさ、もうそこまでいくと、まあ、そんなこと言ったら、プレステもそうなんだけどさ、サターンもさ、
うんうん、
その気になればさ、多分、本体ゴロゴロしてんだから、ね、うちにもあるし、
うんうん、
あの引っ張り出してきて、普通にそこら辺の、あの、中古ゲーム屋行って買ってやりゃいいじゃんって話だけなんだけどさ。で、そう言ったら、まあ、全部が全部本末転倒なんだけど。まあその話を置いてて、あとまあ俺そうそうそう、他いろいろちょこちょこやってるっていう中ではあれですよ、だからほらジャンプ版のさスーパーファミコンミニ買ったでしょ、
うん、
あれもやった、あれもそうだけど、その前にね確かね言ったっけ、俺あの昔からやってみたくてしょうがなくて結局ダメしてたんだけど、
うん、
あのなんかねゲオのよくはゲオってセールやってるじゃん、
うん、
ゲームソフトとかの、
うん、
たらあのセイントセイヤーのプレステ3版のやつで、セイントセイヤー戦記だっけ、とりあえずあの12級の戦いが今あれじゃん、セイントセイヤーのゲームってだいたいあれじゃん、
うん、
で俺の印象、俺がやってた頃っていうかやっぱファミコン版のあれだから、今どうなってんのかなってずっとやりたいなと思って、なんかほらセールであったから1個買ってやってたんだよね。そしたらなんかあれなんだね、戦国無双やってるみたいだったね。とりあえず最後のそのシナリオのボスがあのほら12級のみたいなさ、
うん、
ゴールドセイントみたいにさ、うん、とりあえずなんかデスクマスク、キャンサーのデスクマスクどこまで行ったかな、赤色冥界、食らってなんかうう言ってなんか資料頑張ってるところまでとりあえずやってみたよね。これはこれで楽しいなと思って、そのまま、あの、頓挫してるけどね、うん。あと何やったっけかな、ああ、あと、俺前に言ったっけ、ほら、10月から、十条の第5部がアニメスタートしたじゃないですか。
うん。
あの時に、ほら、あの、やりますって言った時に、ほら、私、前にも、ほら、特集した時に5部が好きだって言ってたじゃないですか。
うん。
大好きだって言って。で、あの久しぶりにそれで、あのなんかあの第5部をしてたんで、あの原作引っ張り出すのは大変だったから、
うん、
あのとりあえずプレステ2のゲーム引っ張り出して、あのね、やってたっていうね。うん、どこまでやったんだっけ、あれだ、ジョルノがマフィアになるためのテストをするとこまでやったんだ。だからちょうどあの今、アニメでやってるぐらいかな。この配信の時、この収録の時はまだ第1話やったぐらいだから、だけどその2、3話とぐらいまでとりあえず、久しぶりにやって、いや、やっぱ名作だと思って、うん、あのね、ちょっとね、昔あの思い出に浸りながらやってましたけど、クリスさんやったことはないよね。
ジョジョのゲームはね、基本的にやってないね。
うん。
いろいろ出てるのは知ってるけど、うん。うん、
いや、意外とね、傑作だよ。プレステ2版の黄金の風は、あのただ対戦するだ、対戦じゃないからね、基本的に。ちゃんとシナリオに沿って、この、なんかね、いろいろこう、あの、まあ、基本的に対戦するんだけど、最終的にはスタンドと。それまでに、まあ、まあ、いろいろ、なんかね、まあ、対戦する、まあ、対戦格闘とは違うんだけど、対戦はするんだけど、ちゃんとその、あの、ああいう、こう、ストリートファイターとかさ、ああいう系の対戦じゃなくて、ちゃんとこうフィールドがあって戦って、で、ちゃんとそのスタンド個々の特性をちゃんと、いろんな、うまくこう、あの、そのスタンドにはスタンドみたいな、例えば、ブチャラティだったらブチャラティ、ジョルノだったらジョルノ、あと、ミスターとかの、あの、セックスピストルだったらそれみたいな、ちゃんとこの能力を生かしたこう戦い方がちゃんとできたりして。で、そのこうシチュエーションもちゃんとなってたりして、結構楽しいんだよね、うん。あの、もし興味があったらね、ぜひやってほしい。俺はちゃんとクリアしたから、ね。
うん、そうそう、まあ、あとは、任天堂スイッチからだいぶ話脱線しちゃったけど、
脱線したね。
あの 僕ね、その任天堂スイッチのオンラインのやつのサービス始まってから、
はい、
いくつかね、面白そうなダウンロード版のゲームをダウンロードしてやろうとして、やってないやつがあるんですよ。
ああ、結構任天堂系のさ、バーチャコンソールの時もそうだったけどさ、結構なんか安くてなんかさ、地味に暇つぶせるゲームっていっぱいあったような気がするんだけど、そういうタグじゃなくて、
そういうタグじゃなくて、要するにまあ、いわゆるオンラインゲームの、任天堂スイッチ版みたいなね、やつで、一個がアリーナ・オブ・バロアかな、っていう、オンラインの対戦ゲームがあって、MMORPG じゃなくて、少人数で対戦するオンラインゲームらしいんだけど、これが日本語版が存在しなくて、なんかで任天堂スイッチで初めて日本語版が登場みたいな感じだったから、ああ日本語版だったらやってみようかなと思ってやろうとしたら、なんかね、アカウントの設定とかなんかそれが全部英語で、
うん、
あこれ日本語版じゃ、日本語版と言っておきながら中身英語版なんだと思ってあこれはちょっとやめとこうって思って
せっかくダウンロードしたのに、
ダウンロードしてやり始めようとしたけど、あなんかめいろいろちゃんと英文読んで理解しないとなんかめんどくさいことになりそうだなと思ったから、うん、やめたりとか、あと、はい、もう一個がね、エレメンタルナイツ R っていう、これは MMORPG なんだけど、なんか、最近、僕、MMORPG やってないから、基本的に。
はい、
なんかちょっと、はい、やってみようかなと思って、気軽にできるのかなと思って、ダウンロードしようとしたら、なんかダウンロード版2800円って書いてあって無料じゃねえのかよと思っててっきり無料ダウンロードで月額課金系のやつかと思ったの、
うん、
とかなんかある一定のサービスを得るためには課金して制限を解除しないといけない系のゲームかと思ったら、もう最初から2800円取るっていうゲームで、うん、ちょっとね、うん、2800円払ってやるゲームなのかなこれってちょっと疑問に思っちゃったもんねやってないっていう、
っていうか最初2800円払うだけで全部できればいいんだけどね、どうなんだろうね、
ね、多分ね、
課金しようとかって
ガチャとかなんかあるような感じのニュアンスのこと書いてあるから2800円済まないと思うんですよね、本気でやろうとし
たら済まないね、
うんうん、最初無料で本気出すんならお金追加で払ってね系ゲームだったら物は試しにちょっとやってみようかなって思うんだけど、うんうん、最初から2800円払って、うん、さらにお金払わないといけない系のゲームはちょっとなっていうね、
うん、
思ってね、結局やってないですね、
うん、ね、難しいね。
で、やめた理由があともう一つあって、
はい、
この配信の頃には多分もう発売されてると思うんですけど、
はい、
プレステ4のデッドレッドリデンプション2がね、
あるんですよ、はいはい、
待ってるんですよ僕の中では。で、しかも、はい、もし余裕があれば、10月の18日に発売するダークソウルのスイッチ版をね、
はい、
やろっかなってちょっと思ってんだけど、はい、ただ1週間でクリアしないとデッドレッドリデンプションと被るなっていうね、問題があって、
レンジャー君さんだから両方同進行でやれば
いや無理だよ、うん、そんな両方ともやったらあのかなり時間をあの取られるゲームなのに、あのそんな2つ同時なんてできない
よ。えだからいやクリさんが毎日やってるゲームの時間を半分半にしてやればいいんだよ。
しかも、ね、そうすればできるよ。しかもね19日からあれですよ、魔法少女リリカルの葉ディトネーションが上映が始まるんですよ。
うん、
でこれ毎週見に行かないといけないから。
えなんで？
え入場者特典とあとウィークリームービーがあるから、最低5週見に行かないといけないから、まあ、そのための時間。
ウィークリームービーっていうのは本編の中でやるんじゃなくて、本編の前
後で。本編終了後に映像特典として毎週違う映像が流れるっていう、だ1週目の特典映像、2週目の特典映像っていうね感じで、5週連続で、あるから最低週1回行かないといけないんですよ、
うん、名古屋まで。
いや名古屋までは行かないです。
あそうなの。
うん、一応ね、岩田まで行かないといけないけど、まあ、岩田は隣だから、まあ別に大したことないんですけど、うん、そういういろいろな事情があって、ちょっと今月はね、そんなね、たくさんこう時間を取れないんですよ、
うん。いいじゃん、スイッチ持ってけばって思ったら、クリさん、そうだもんね、運転しながらスイッチできないもんね。
どうやるっていう。
持ってけるけど、ね、持ってけるけど結局持ってくだけじゃん。
それは誰かに運転して車で連れてってもらえばできるけどさ、自分で運転しながらはできない。
ごめん、クリさんも俺と同じで移動は車だったもんね。
うん、
うん、都会の人じゃないもんね。都会の人だったら移動中にやってればいいんだけどね。
いやでも電車の中でNintendo Switch をやる勇気は僕はないですよ。
まあまあまあまあ、まあ、やろうとすればできるんじゃないですか、うん、
やろうとすればできるけど、まあ、あのでっかいのを持って電車の中でやるのは結構な勇気が必要ですよ、
うん、いやいいんじゃないの。だって、うん、ビーターよりちょっとでかくと考えりゃ。
いやあれ意外とでかいと思うよ。
でかいっちゃでかいけど、まあまあまあまあまあ、けどまあなんとか持っていけるサイズではあるし、
小学生がやってるんだったら生温かい目で見るけど、うん、いい年したおっちゃんがやってたらあーって思う。わーって感じですもん。そこまでしてやりたいのかっていう。
まあどうね、そうなんだろうね、うん。けどこの前なんだっけ、松の家行って飯食ってたら、向かい側 の50後半のご夫婦の奥さんがパストラやってたけどね、うん、どうなのって思ったけどね。
スマホでゲームやってるのはもう、うん、日本人だったらほぼ半分以上の人がやってるぐらいの勢いでしょ。
まあまあね、だっていつだか、いつだか映画見に行ってたら、隣のカップルの、あれだったもんね、彼氏はそれこそスマホでゲームやりながら映画見てたからね、お前、それで映画内容わかんのかと思ったからね。うんうん、あと、会社の飲み会で、若いやつが、座席、お座敷の、宴会場で、お座敷のあの机の下で、ガチャ回してたけどね。回しながら、なんか、名弁の人たちとお話ししてたの、すげえな、おめえって思ったけど。すげえと思った
。そこまでしてガチャやらないといけないんですね。
うん、やらないといけないのかなと思ってね。すげえな、今、まあ、って思った
けど。まあ、昔オンラインゲームでガチャに月に 2,3 万使ったことがあるから、あんまりこうガチャに対してああだこうだは言えないけど。
俺はないので、
うん、まあ、まあ、やらないといけない気持ちわかるけどまあまああんまりね、うん、
どうなのかなと思いますけどね。
そこまでの状況ではやんないかな、
うん、うん、まあ世の中にはいろんな人がいると思いまして、うん、
はい
はい、
まあとりあえずね、まあ任天堂スイッチのオンラインはね、こうサービス始まったばっかで、こういろいろこうね、あのファミリーコンピューターのスイッチ版のやつもラインナップがいろいろこうこれから増えてくんで、
はい、
まあ都合がつけばこうゲオさんとオンライン対戦したいですね。
そうですね。あとまあラインナップいろいろまあ増えてほしいですね。ちょっとまあいろいろな問題があってね、まあなかなかその当時発売してたメーカー全部とはいかないかもしれないですけれどもね、まあちょっとその当時いろいろ人気の名作出していたメーカーさんはぜひ協力して配信してくれれば嬉しいですよね、うん、でハドソンとかナムコとかね。
まあでも、うん、僕は11月に配信されるタイトルでマイティボンジャックがあるのはちょっとびっくりですけどね。
あー、マイティボンジャック、うん、俺なんかどっかでやったぞ。あ、そっか、あれか、あれあれだっけ、うん、どっかでやったような気がするけどな。
マイティボンジャックは友達の家ですごいみんなでやりまくった記憶があるから、なかなかこう、うん、クリアが難しいゲームだった記憶がありますけどね、うん、
まあいろいろ出してほしいんですね、台頭とかさ、うん、まあ頑張ってください、お願いします。
はい、番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバーに、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回は任天堂スイッチのゲームプラスアルファをお送りしました。
はい、
まあ、任天堂スイッチのゲームだけ話すかと思いきや、意外とそんなことはなかったっていうね、まあことなんですけども、
うん
うん、
っていうか俺がスイッチをやってないからっていうか、この前だからそのオンラインをあれするために久しぶりに起動してスプラトゥーンでもやろうかなと思ったら、あの本体のアップデートが始まり、ソフトのアップデートも始まり、結局その日はできなくて、で収録の前ちょっと やったのね、
はい、うん、
あの俺ってこんな下手くそだったっけと思いながらレギュラー待っちゃったんだけどていうかね、俺がレベル12で他の人がねもう軽く30以上だったから、うん、あ相手になんねえよ
ていうかね、スプラトゥーン2はね、あれだよ、はい、レベルカウントすると、レベル1からやり直しできるから、数字の横になんかマークがついてると、あれ2周目ですからね。
あ、2周目はいったかね、よく見なかったけど。
だから
た、
ランク低い人でもあれですよ、あれ意外と2周目と2周目の人多いからねうん、まあでもゲオさんとマッチングする人だとそういう人はいないのかな。僕がいる、
まあレギュラーマッチだから、うん、
僕がやってる時だとね、結構ね、2周目の人がいて、2周目でも結構もう2周目でこんなレベルになってる人って 何時間やってんのっていう人とか結構いますからね。
うん、怖いですね。いや久しぶりに会いしまして、うん、あやろうかなたまにはとか思って、思いました。
はい、
うん、そういえば言い忘れてましたけど、そうビータのゲームをね、最近やってて。
何のゲームですか？
ですね、ガルパンのゲームを、この前ほらガルパンの総集編やってたでしょ、劇場版。
ああなんかやってましたね、
の総集、あテレビシリーズもね、あれを見に行ったで、あそういえばと思って途中で飛んだしてるからやろうと思って やってるんですけど、まあ大変でした。まずね、久しぶりに起動したら、バッテリーがすっからかんで、なかなか充電しない、起動しないので、うん、でやっと起動したと思って画面見たら液晶画面黄ばんでていわゆる尿液晶になってまして、うん、でまあまあとりあえずやり始めたんですけど、いや難しいなと思って、2話目のなんだっけ、あそこです、セントグロリアーナ女学院との戦いで、の最中で、うん、いや難しいって思いながらね、うん、けどちょっとね頑張ってやろうかなってね、せっかく久しぶりに起動したので思って、うん、頑張ってるんですけど、で久しぶりにその見出してしまってあるね、純正 のポーチ開いたらね、そういえばねやってないソフトがね、買ってやってないソフトが3つばっかり入ってびっくりしたんですけど、
ね、買ってやってないゲーム
ね、ガンダム武装は買ってやった覚えがあるんだけど、なんかね3つ入るポケットがあってね、もう1個ってクロスアンジュが入っててね、アニメのクロスアンジュ のゲームソフト、
うん、
買ったなと思って、やってねえやこれと思って、でもう1個はなんかもう1個ね、なんかよく覚えてないんだけど、とりあえず1個で買ったゲームが入ってて、でそういえばと思って、この前いつだか俺ベルセルク武装かビータで買ったはずなんだけど、それが入ってなくて、あれそもそもソフトどこ行ったんだって今ね探さなきゃと思ってるところですけど、ひどい話ですね俺ね。
ゲームソフト同じとこに全部しまっとけばいいじゃないですか。
しまってあるんですよ、だから多分ここのどこかにあるんだろうなって分かるんだけど、うん、まあね、まだいいんですよ。怖いのはプレステ3のソフトとかだと本体に入れるまんま、
うん、
ケースは違うとこしまっちゃって、うん、でそのまま放置して何ヶ月後に見るとあれなんか入ってると思って、あれこのケースどこだっけ、まあいいやって言ってやろうとしてるソフトのケースに入れてどっか置いちゃうから、どこケースとソフトがちゃんとしたとこ入ってないっていうことがたまにあるんですよ。ダメですね本当に。
まあ、今度ちゃんと一回ゲーム探して元の場所にちゃんと全部戻してやってないゲームをちゃんとやってください。
そうしたいと思います。まあね、たまにはまあ時間作ってやるってことですね。はい、
じゃあ今回はこの辺で、お相手はクニオと
ゲオでした。
さようなら。
さようなら。